ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年1月25日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。アントニオ・グテレス国連事務総長はニューヨークで開催されたアイルランガハル担当経済担当調整大臣との二国間会談で、11月にバリで開催される G20 サミットの開催を全面的に支持しました。アントニオ・グテレス事務総長は、バリでのサミット開催の成功のために、インドネシアの G20 議長国を全面的に支持し、喜んで表明する意思があることを強調しました。彼は、世界の地方学的不安定性、多面的な危機、および COVID-19 パンデミックの後の回復プロセスで起こった G20 でのインドネシアのリーダーシップの間に発生した様々な世界的な課題に同意上と懸念を表明しました。会議で G20 のこれまでのところの様々な重要な進展について説明しました。インドネシアは今年の G20 の3つの重要なアジェンダ、すなわち、グローバルヘルスケアアーキテクチャ、デジタルエコノミートランスフォーメーション、そしてエネルギーの問題のために戦うことを約束としています。それでは、次のニュースです。日本の当局は、今月、本州本土と北海道北部の余計場で、初めて鳥インフルエンザが発生したと報告しました。岡山県倉敷市の余計場では現在、約17万羽の産卵系が殺処分されています。当局はまた、その場所から半径 10km までの禁止区域を設定しました。農務省によると、北海道の厚真市の農場でも約17万羽の採卵鶏が殺処分されています。一方、日本の内閣官房長官である松野博一氏は、必要な検疫装置のためにあらゆる努力が払われていると述べていました。それでは次のニュースです。中華人民共和国政府は、ロシアとの関係を深めたいと表明しており、同国を全面的に支持しています。中国のワンイ外相は、ウクライナでのロシアの戦争に対する西側諸国の評判にもかかわらず、北京のロシアへの支持を繰り返しました。中国とロシアは、冷戦時代に関係が悪くなりましたが、近年、米国に敵対するようになり、緊密になりました。それでは、次のニュースです。米国は、ウクライナに侵略するロシア軍に対する反撃を支援するために、2億7500万米ドル相当の追加の軍事援助パッケージをウクライナに送りました。援助パッケージには、ハイマースロケットシステムなどの高度な兵器が含まれています。米国と共和者は、 スイカの炎上パッケージには重要な新しい武器はないと述べています。ウクライナへの炎上パッケージは主により多くのハイマース、ラウンチャーを含む生存の兵器システムへの数千発の共有を増やすことを目的としています。それでは最後のニュースです。日本政府は米国製トーマハーク巡航ミサイルの購入を検討しています。東京が北朝鮮を含む地域の危機の増大を防ごうとしているため、トーマハークミサイルの購入計画が検討しています。米国の巡航ミサイルの購入は第二次世界大戦後の憲法で軍隊が公式に認められていない国にとってとても大切なものになるでしょう。地元の日本の新聞である読売新聞は、東京は海洋半島中距離ミサイルの介入について米国政府との協議の最終段階にあると報告しました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、歴史です。今日は10月29日の出来事をお伝えします。 最初は1923年10月29日、トルコは共和国を宣言しました。1923年10月29日、トルコ議会はトルコを共和国と宣言し、ムスタファ・カマ・アタ・トルクをトルコ共和国の初代大統領に選出しました。この共和国記念日のお祝いは重要かつ歴史的な休日であり、軍事パレードを含む重要なお祝いで記念されています。次は1960年10月としての小総理を集めました。ムハマド・アリはアメリカのケンタッキー州ルイスビル生まれのボクサーです。ムハマド・アリは1960年のローマオリンピックでライトヘーバー1級の金メダルを獲得した後、プロのリングで戦いました。1960年10月29日、本名カシウス・クレイを今でも持つムハマド・アリがプロとしての小勝利を締めました。ボクサーのタネ・ハンサーカーに6ラウンドで勝ちました。その時、カシウス・クレイはまだ18歳でした。プロのデビュー戦で勝利した後、カシウス・クレイは勝ち続け、最終的に当時、ソニーリストの手にあったヘビー級世界チャンピオンに挑戦することができました。イスラム教の階級した後、彼の名前はムハマド・アリに変わりました。最後は10月25日は世界脳卒中の日として言われています。世界脳卒中の日はカナダのファンコーバーで開催された2004年世界脳卒中会議で制定されていました。しかし、彼の開国は2006年にカナダの臨床神経会であるフラディミル・ハチンスキーによって発表されてばかりです。世界脳卒中の日は2006年10月19日に World Stroke Organization によって初めて記念されていました。世界脳卒中の日は脳卒中の予防と治療の重要性に対する一般の意識を高めることを目的としています。World Stroke Organization は Save Precious Time を2022年の World Stroke Day のテーマとして設定しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta.Sedikit gila, tapi ini adanya perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini mencari-cari tambatan hati kau sahabatku. Hidupkan lagi mimpi-mimpi cita-cita yang lama ku pendam sendiri berdua ku bisa percaya
スナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマオディアユンダのプラホカルタスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。アイスベースでタングランのバンダンで開催された第37回トレードエクスポインドネシア、すなわちタイの展覧会は、インドネシアの企業家とマレーシアのペナン島の間の理解とビジネス探索の覚書をもたらしました。これはペナン島のインドネシア共和国総領事館の機能のコーディネーターであるキキチャヒョクスムプラボウによって伝えられました。キキ氏はまたヒジラウォーター SDNBHD とグローラワカファーデーションが協力のための覚書に署名したと述べました。さらにフェアトレード SDNBHD はインドネシアから300トンのココアパウダーを輸入するための事業探査を実施しました。彼によるとフェアトレードは東ジャワのバニュワンへの現地訪問プログラムに参加し、コーヒー農園と管理をレビューしました。このプログラムはコーヒー商品の真剣なバイヤーを対象としています。またアチェッスーの貿易産業局、ジョクジャカルタ特別地域商工会議所、ペテ・ダノラ・ココア等のペナンのビジネスマンの相談会も開催されました。ペナンのインドネシア総領事館は、2022年10月17日から23日に開催される第37回タイのイベントで、ペナンからの参加者を支援するための登録サービスを提供し、募金活動を行っています。ペナンからの参加者は、マレーシア・マレー貿易業者及び企業家協会、パルダ様、ペナンハラルインターナショナルと、フェアトレード SDNBHD 及びシワ SDNBHD、または、シャンシャイン・ウォルセン・マーツ SDNBHD からの代表者で構成されていました。キキチャヒョ・プラボー氏は、トレードエクスポインドネシアの外で、ペナンハラルインターナショナルとナンショーセミコミテフォーサリアエコノミクス&ファイナンスによって介護が明かれたと付け加われました。彼らはそれぞれの任務と機能について情報を交換し、ヘルスストリームス部門やハラル産業の促進を含む協力の機会について話し合いました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
kesekian kali saat pandangan kita menyatu. Menatap langit biru terlukis senyum cerah, tebarkan warna
お聞きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ハキシです。今日はシトボンドのマドラの伝統的な料理をご紹介します。シトボンドに来た時に味わなければならないのは、マドゥランの伝統的な料理、タジンパラッパです。マドゥロ語で、タジンはおかゆを意味し、そしてパラッパは調味料を意味します。このマドゥラ島の住民のほとんどは、マドゥラ島からの移民であるため、このマドゥラ料理はシトボンド市の典型的な料理になり得ます。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は西ジャワ州のチパナスナグラタキをご紹介します。バンドン県はファッションの街としてだけでなく、美しい自然の観光地としても有名です。これはバンドン地域が山に囲まれているためです。バンドンのタンクバンプラフ山の存在は、有名な温泉浴場、すなわちチアタル温泉など複数の
温泉観光スポットを生み出すことができます。しかし今ではバンドン北部の連邦の観光地ナグラク入浴ツアー、または西ジャワ州バンドンのチパナスナグラクカンチャタキと呼ばれることが多い。連邦の観光地に劣らず美しい温泉浴があります。チパナスナグラク滝はタンクバンプラフ山に由来する温かい硫黄の滝です。カンリー城、この滝は2つの村、すなわち連邦地区のナグラク村、パランポン地区のスカジャヤ村、カンチャ村にあります。チパナス滝は高すぎない滝です。吹き出す水が滝となり、その下の水たまりがせき止められて温泉となります。このチパナス滝にはターコイズブルーの水浴があります。硫黄含有量のため、チパナスナグラク滝のお湯はさまざまな皮膚病を治療し、体に栄養を与えることができると考えられています。入浴時は荷物置き場に物を安全に置くことができます。入浴しながら美しい景色も楽しみます。自然の中にある快適な温水プールに浸かる感覚を味わえます。ここではテントを張って地元住民が作る舌包みをすくう軽食を楽しむこともできます。インドネシア西ジャワ州バンドンにいる場合は、バンドンから約 17km 離れたチパナスナグラクカンチャ滝を訪れてみてください。お湯に浸かると疲れが癒されます。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
甘きだ Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はチョコラットのカルマでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今回はジェンブル大学の研究者が作成した抗線虫肥料についてお伝えします。最近農家の大敵である線虫に打ち勝つことができる新しい高濃度な肥料が発見されました。高濃度な肥料は BRE4 と名付けられました。発明者はイイスヌル・アイシャ博士が率いる東ジャワ州のジェンブル大学の研究者でした。 BRE4 は線虫豊穣として機能する生物肥料です。このような機能を持つ肥料はインドネシアで初めてです。この肥料は線虫を防除できることに加えて植物の受精と植物の生産性の向上にも成功していることが証明されています。線虫は基本的に様々な種類の植物に寄生する非常に小さなワームの一種です。インドネシアの香辛料薬用植物研究所が発見したインドネシアのプランテーション植物における寄生線虫制御の起念と戦略の報告書のイカムスティカ氏によると、インドネシアでは26種の寄生線虫が確認されています。最も危険な線虫にはメロイドジン、プラティレンチュス、ラドフォルス、グロボデラの4種があります。さらにイカムスティカ氏は線虫による被害が甚大な被害をもたらしたと説明しました。例えば線虫のグロボデラ・ロストシエンシスは西ジャワ州、中部ジャワ州、東ジャワ州、北スマトラ州のジャガイモ植物に感染し、2兆ルーピアに相当するジャガイモ収量の 32%から71% を失いました。もちろん BRE4 の発見により、これはインドネシアの農家にとって特に線虫の存在による損失を減らすという新しい希望です。イイスヌル・アイシャ博士は BRE4 と名付けられたこの肥料は植物に寄生する線虫の防除に成功しただけでなく、植物に肥料を与え植物の生産性を高めることにも成功したと述べました。 BRE4 は2010年から長い間開発が続けられてきました。その開発の当初の目標は様々な栽培植物を攻撃する植物被害生物である線虫を制御することでした。長いプロセスを経て BRE4 はついに線虫の問題を克服し、植物の品質を改善することに成功しました。その証拠はバントゥル県、バントゥル地区、リンギンハル城で BRE4 肥料で栽培された米の収量です。研究チームの調査結果によると、 BRE4 肥料を与えられた植物には平均27粒の米が含まれていました。一方 BRE4 を与えなかった米は12から15粒しかありませんでした。植物の根に寄生する線虫の 90% が死滅しました。稲に加えて BRE4 肥料はチコリ、トマト、唐辛子などの園芸作物でもテストされ、プランテーション作物はアラビカ州と ロブスタ州のコーヒーでテストされました。その結果、コーヒーとカカオの植物には BRE4 肥料が推奨されました。現在、培養肥料と線虫防除 BRE4 はインドネシア農業省の品質試験に合格しており、現在2022年11月にリリースされる予定の流通強化と有効性試験を持っています。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。
今お聞きいただいた歌は、トリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。 Listen 皆さん、音楽の広場です。今回はトトサルモンが歌うガディス・マタラムというクロンチョン曲をご紹介します。S. ダルマントが作曲した曲は、黒の縞模様のバティックの服、伝統的なジョギジャカルタのドレスを着た、背が高くて細いマタラムの女の子のマレの物語です。この曲はまた、ジョギジャカルタの教育を受けた前向きな女の子への称賛を説明しています。これは群衆の中を歩いている時の彼らの外見と動きに反映されています。リスナーの皆さん、これでトトサルモンが歌うガディス・マタラムを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.